新聞記者ラジオ。
こんにちは、東京新聞社会部の奥野彩です。
デジタル編集部の三輪義人です。
東京新聞の記者が同僚記者に直撃する番組、新聞記者ラジオ。今回は社会部の小沢啓一記者に、南海トラフ地震から見る地震発生確率の危うさについて話を聞いていきたいと思います。
今回は過去2回の続きです。前編中編もお聞きください。
まあ、ここまでこの30年以内に 70-80% という確率で南海トラフ地震が起きるっていう、その確率の出し方が破綻してるってことが明らかになったってことなんですけど、そこから結構小沢記者はいろんなところに行ったりとか、いろいろ取材を重ねてきたってことですよね。
そうですね。その後この特別な計算式の元のデータ根拠になっているものが、実はその高知県のある家にですね、もう300年以上代々と伝わるある古文書が根拠になっているんですね。でその古文書を検証し、調べていくことで、もうとんでもないことが明らかになり、もうこれは完全に確率という 70-80% という確率は破綻しているなと、そういうことが分かってくるという話なんですね。
古文書あたりはそれこそ2022年の11月のこのポッドキャスト、新聞記者ラジオの中でも詳しく話していただいてますけども、
はい、今回本ではですね、それをさらに肉付けしてですね、詳しく、さらにその後も分かったようなことも加筆してですね、さらに詳しい内容になっていますので、ぜひ本書を読んでいただきたいなという
詳細は本でということで、はい、だから地震の、その発生の確率とかっていうことがずっとテーマになってきてて、私たちも身近なテーマではあるんですけど、今年はちょうどその関東大震災から100年という年でもありますし、
そうですね、
そういう身近な防災とかそういうところにつなげると、小沢さんどうですか？
そうですね、ちょっと、一度この確率だとかそういうものを立ち止まって考える必要があるんじゃないかというのが、問題の根底にあるんですよね。でこの地震予測っていうのはですね、例えばその今までずっと続いてきた地震予知ということをずっと行われてきたんですね。予知っていうのは、地震の数日前にですね、ここに地震が来ますと伝えるような、3日後に地震が来ます、ちょっと SF みたいな話
なんですか、雲の様子でとか、
なん
か聞いたことありますよね、
ネズミが逃げたとか、
そうなんです。いろいろそういう、これが前兆現象なんじゃないかって言われているものはあるんですけども、ただこれが本当に地震と関係あるのかっていう、そういう科学的根拠があるものって一つも今のところ見つかってないんですね。でただ今まで日本は1970年代から、阪神大震災が起きるぐらいまで、この予知ができるってことを前提として防災対策をしてきたんですね。ただそれ阪神大震災でそれできないっていうことが分かり、これちょっともう予知はやめましょうと。でそれでちょっと30年で何パーセントとか、そういう地震予測にちょっと舵を切ったということなんですね。
昔は予知って言ってましたもん、日本政府自体が予知って言ってましたもんね。
そうですね、この予知研究のためにはもう莫大な予算が投入されていたんですけれども、結局それはできなかったということ で特にこの地震予知ができるって言われたら、特に東海地震は予知できるって繰り返し言われてたんですね。でそう何回も言われることで、結局次の地震はもう東海地震だっていうふうに思われるようになって、逆に他の地域では地震が起きないと、結局こういう油断が生まれたっていうのが阪神大震災でよく指摘されていることなんですね。
大阪には来ないとかよく言われてますもんね。
そう、地震は起きないという神話がもう一人歩きしていたと。でただ神戸には実は大きな活断層があって、これはもう専門家には結構みんなに知られていたんですけども、そういうのが伝われなかったりですね、注意喚起されたっていうことがほとんどなかったということなんです。ただ今のこの防災対策を見てどうでしょうかということなんですよね。結局このなんか状況っていうのは、大きな意味ではあまり変わっていなくて、やっぱり南海トラフだとか東海地震に注意が集まって、次は南海トラフって思ってる人は多いんじゃないでしょうか。
確かに、
巨大地震っていうと、もう南海トラフか首都直下かみたいな、その2つ。
そうですよね、実際に2016年に熊本地震が起きましたけども、熊本地震は確率でいうとほぼ0から 0.9% という確率なんですけども、熊本市のですね、担当者に聞いても、 やっぱり地震は来ないもの、ここには来ないものだと思ってたというふうに、不意打ち地震だっていうふうにみんな言ってたんですね。だからやっぱりこういう注目を集めすぎることによって、まあ地震来るぞ来るぞと言われることで、まあ、南海トラフ沿いに住む人たちにとっては、まあ、備えがその分進むと、それはまあいいことなのかもしれません。ただそれが本当にそうだったらいいんですけど、今現時点ではそこまで言える地震学の実力はありません。でそれによって結局日本全国でいろんな場所でですね、油断が生まれてしまうと、結局地震予知との失敗と同じ鉄を踏んでると、まあ、こう言わざるを得ないんじゃないかというふうに思うわけですね。
注意が一箇所に集中しちゃってるって感じですもんね。
そうなんですね。で、まあ、私がここまでここにそういったところが、そういった油断を生むということに、はい、こだわるのは一つのきっかけがあるんですよね。で、まあ、それが2018年の北海道地震なんですけども、私この時取材に現地に行ったんですけども、
あ、震災直
後、そうです、発生当日に行きましたね。でその時ですね、まあ、被災現場である男子高校生に出会うんですね。でその人は倒壊した家の横で、まあ、こ うずくまって、まあ、震えているわけなんです、ね。で、まあ、聞くと4人家族のうち3人が倒壊した家の下敷きになっていると。で、まあ、かなりもう難しい状況だったんですけども、唯一妹の足がですね、倒壊した家から覗いていたんですね、細い足が。で、ちょうどその時に妹の、救出に、まあ、全力が注がれていた時だったんですね。で、まあ、その男子高校生はですね、倒壊した家からその妹の日記とかを、まあ、見つけてきてですね、まあ、明日から学校だみたいな、新学期だみたいなことが書いてあって、まあまあ、大好きな妹だったんですけども、まあ、これちょっと大丈夫なのかと、助からないんじゃないかというふうに、まあ、ずっと震えていたわけなんですけども、でそれでまあ男子高校生に話を聞いてみると、うん、まあ、次は南海トラフだと思っていたと。で北海道で地震が起きるなんて全然思ってなかったというふうに、こう涙をこぼしながら言ってた、こらえられなくて涙を流しながら話していましたね。で、まあ、それ、まあ、やっぱり誤解なんですよね。まあ、その次北海道だったからっていうことで、その時地震が起きて倒壊してしまっていたら、まあ、ただもしかしてそこでもうちょっと対策をしていたら、その、家族はもしかしたら助かったかもしれない。そういうふうにやっぱり強く思うようになったんですよね。で結局そのどれぐらいその南海トラフばっかり起きるのかっていうことを考えたときに、まあ、やっぱりその世界のマグニチュード6以上の地震の 20% はですね、日本で起きていると言われています。そう、だから、そういう意味で考えると、南海トラフだけでなくてですね、日本のこの全国土がですね、地震という意味では非常に危険性の高い国なんですね。でそういう中でここが危ないぞっていうふうに注目をスポットを当てるってどれだけ意味があるのかと、逆にこういう生半可な科学ではそこまで言い切れるものではない科学を使うことで、むしろ危険を生んでいるんではないかと、そういうちょっと問題意識が基本的に私にはあったという
話ですね。地震調査委員会の委員長がよく大きい地震が起きると、はい、日本では、まあ、これぐらい震度6ぐらいの地震がいつ起きてもおかしくないですって言いますからね、
はい。まあ、頭ではそういうふうに分かってるけど、うん、まあ、どこかちょっととはいえまず次は南海トラフでしょっていう、うん、まあ、確かにイメージもありますしね、
うん、そうなんですよね、
うん。じゃあ私たちはどうすればいいんですかっていうところは難しいんですけど、まあ、そうなります
よね。難しいんですけどね。で、まあ、そのこの予知だとか予測だというものに絞って考えるとですね、うん、はい、まあ、これは実は1880年にですね、日本に地震学が始まってからずっと研究されているんですね。でその度に予知が今やって、いや予知はダメだ、地震予測だと、地震予測はやっぱりダメだ、予知をやろうって、くるくるくるくる変わっているんですけども、まあ、地震が発生するたびに、やっぱりこれはダメだったというふうに切り替わって、それまでの研究はまあほぼ生かされることなく、また一からスタートリセットして始まっているんです。でそういうのを同じことを繰り返していることを考えると、まあ、阪神大震災で予知がダメになって今予測をやってるっていうのも一つ同じサイクルの中で動いてるんだなっていうふうにも感じるんですけども、ただなんというか、まあ、それでもですね、なぜこの数十年間かけてここまで資金を投入してですね、予知予測が実現できないのに なんでそれに、まだ行政だったり、まあ、あるいは国民はそれにすがるのかと、ね、でもそれをよくよく考えるとですね、まあ、いろんな地震学者専門学者といろいろ話してみるとですね、まあ、ある種こう怠けるためでもあるんですよね。
怠けるため、
はい、ちょっと言い方悪いですけどね、はい、まあ、予知で例えばいつ地震が起きるっていうのが分かればその時に逃げればいいんです。で、予測でどこで起きるかってことが分かればそこだけを対策すればいいんですね。で、裏を返せば指摘された時や場所以外では対策を後回しにできると。でやっぱり自治体や国にしてもいろいろな課題がありますよね。少子化対策、福祉だとか、まあ、いろんな対策がある中でいつ起こるかわからない地震にそんなにお金かけたくないっていうのは本音なんじゃないでしょうかね。
本音としてはってことですね、
うん、そう。だからその確率が高いところを優先して他はまあちょっととりあえずはやめとこうということになると思うんですけども、でも残念ながら日本っていうのは先ほど言ったように、まあ、マグニチュード6以上が 20% ということで、うん、非常に地震の確率が高いんですよね。で
どこにいてもああの地震に遭う可能性は全然あるということですね。
その通りですよね。で残念ながらそれも科学の力を持って避けるほどの、まあ、技術にも達していないと。だからこの国に住む僕らは、まあ、地震が起きる前提で暮らさなきゃいけないんですよね、
う
ん、
そうですね。
だからそのための対策っていうのは、まあ、避けることができない必要経費ということになってくるんですね。まあ、これはちょっと考え方の問題ということにはなるんですけども、まあ、だからそこまで地震予知だとか予測だというものをそこまですがって対策をするという必要性がどこまであるのかと。むしろこういった油断を生んでいるんだったら、まあ、実害も起きているとあまり効果的ではないんじゃないかというのが、まあ、一つの問題提起ですね。
まあ、むしろ日頃の防災の方の啓発とかに使った方がいい。
だからどこの地域でどういう地震が起こりやすいのかということをそれは正直に伝えるっていうことが結局は防災対策にとっていいことなんではないのかなというふうに思うんですね。
私たちもじゃあまあいつどこで起きるかはまあ分からないし、まあ、それに向けてちゃんとその対応して対策しておかなきゃいけないよっていうことですかね。
そういうことですよね。まあ、結局そういうことになるんですよね。どこで起きても起こるかわからないので皆さんやるしかないですよということになります。でやっぱりこういったこともですね、じゃあ確率は意味がないのかとか、無駄なのかと言われるとなかなかやっぱり、今まで防災のためだとか命のためって言われるとやっぱりこれは絶対的な正義ですよね、まあ、やらないよりはやった方がいい、まあ、もちろんその通り、まあ、だからこう言われてしまうとやっぱり反論できないんですけども、でも本当にそこで思考停止していいのかということ、予知予測が果たしている役割っていうのが防災対策に寄与している役割がどれぐらいの効果になっているかっていうのもちゃんと検証もしていかなきゃいけないと、まあ、今回そういうことで、まあ、地震学と行政との関係の中で、いろんな関係がありますよね。そこの防災があるからこそ地震学に、まあ、言ってみれば研究予算が、まあ、あるというそういう関係性もあるわけなんですよね。だから地震学とからしてみれば予知がダメだったら予測で今度は何かしら寄与して、研究費を獲得しなければいけない、そういう考え方もあるわけなんですね。だけど本当にそれがこう意味あるのかということを一度立ち止まって考える必要があると。まあ、それは、まあ、関東大震災100年という節目でもありますけれども、まあ、そういうのをやっぱり考えるタイミングとしてはですね、一度問い直していく必要があるんじゃないかということですね。
そうですね。やっぱ逆効果っていうところがハッとさせられた感じですね。
そうですよね。
多分地震学自体は、うん、これからも研究していった方がいいし、
ね、
はい、どういうふうにメカニズムがあってどうなのかっていうのは、はい、調べていくことはとても大事なことだとは思うけど、じゃあそれが本当に社会のためになってるかっていうところは、
そうですね、
どう生かされてるかっていうのはちゃんと判断して伝え方だったりとかは考えないといけないですよね。
まあ、生病法は怪我のもとというやつですよね。多分社会が地震学に求めている予測というのは30年で何パーセントで起きるか起きるか本当は分かんないみたいな、そういうレベルのものじゃないんですよね。
うん、
もうちょっと高いレベルのものなんですけど、でもそれはできないんですね。
うん、
できないことを地震学者たちにやれというのも酷だし、地震学者もそれをできるふりをするのも詐欺的行為でもあると。
うん、
だからそれはもう正直にそのことを言って、それでじゃあどうしますかというのがを考えるのがやっぱり科学と社会との正しいやり方なんじゃないかなというふうに考えます。
確かにそうですね。
今回は社会部の小澤圭一記者に南海トラフ地震から見る地震発生確率の危うさについて話を聞いてきました。本、じゃあタイトルと、はい、お願いします。
はい、南海トラフ地震の真実
でございます、はい、という本が東京新聞の方からも、出ますので、ぜひ詳細詳しく知りたいという方はぜひ本も手に取っていただきたいですね。
はい、
はい、
どこで買えるんですか。
ですね、まあ、これは全国の書店であったりだとか、はい、まあ、Amazon や、まあ、東京新聞のオフィシャルサイト、まあ、どちらでもこう購入できますし、うん、まあ、あるいは東京中日新聞の販売店でも、購入することができます。
東京新聞から出てる本だということで、
うん、そうですね、
うん、本のタイトルもう一回、
はい、南海トラフ地震の真実という
真実
くどいようですよ。
で、で今回のこのポッドキャスト感想とか、ご意見ある方はぜひコメント欄にもご記入ください。今回は社会部の奥野綾と
デジタル編集部の宮吉人と
社会部の小澤圭一
でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。